改めましてこんにちは。5月20日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、冷静を内部に取り込む必要というお話です。AI によるこの人で、人員削減はものすごくなってきましたね。まあ AI だけが原因だとは思いませんが、しかし AI による人員削減はものすごいですよね。実際皆さん使ってみればその威力はものすごいでしょう。私はもうクロードしか使わないんですね。論理的な部分でしか AI 使ってないんで、もう論理的な仕事はもうクロード一本で十分ですよね。まあとにかく頭いいわね。何でも詳しいしですね。よく調べてきますしね。もちろんその AI ですから得意なことと不得意なことがあります。まあ論理的なことが得意なんですよ。AI ってやつはね。コード書かせたりですね。あるいはなんか文章を書かせたりね。式を書かせたり。それからいろんな情報を集めたり、学会の最新動向を調べてきたり。そういう論理的なことはとても上手ですね。感情的なことっつうのは、あんま上手とは思わないし、絵は下手だね、クロードはね。わざと下手にしたんじゃないか。あれ、うまくするとですね、いろいろ怒られるからね。絵が綺麗な、上手な絵描くと、上手な絵描くと、これは何事だってね、怒られますんで、わざとあれ下手にしたんじゃないかと思うんですが、まあ別に、本当にやりたいなら他にまで絵ありますからね。私はあんますることは興味ないんで、論理的な仕事はまあ AI で本当、十分で、まあおそらく部下を雇うとかなんかどっか外注したって、まあそれは途方もない金と時間がかかるようなことをですね、1分でやったりしますからね。俺はものすごいもんだと思いますよ。AI 一つ考えたってですね、あれね、人間はもう AI 勝てるか勝てないかと皆さん言いますけどもね、その AI はとにかく何やったって冷静がないんですよ。その、精神世界と繋がってないわけね。見えない世界と繋がってませんから、見えない世界と繋がってない人間は逆に言うと AI にあっという間にやられるというふうに思っていいと思いますよ。AI ってよくね、人の感情がわかるとか言いますかね。そんなことはないんですよ。その感情がわかるっていうかですね、こうやりとりでね、丁寧な言葉を使った方がいいとか、なんかいろいろ言葉遣いのですね、選択肢があるんですね。言葉遣いの選択肢を上手にするとですね、いかにも感情があるより見えるだけの話なんです、実はね。テレンテクナでありましてですね。本当ね、AI のテレンテクダでね、まあ多くの人はまあそれでね、満足しちゃうんだね。テレンテクダでもてあそばれて、あ、この AI はいい子やなと思って、まあそれで、まあそれで別に悪くないんです。いいんですけども、まあ所詮テレンテクダなんですよ。で、やっぱその、霊界とのね、つながりっていうものがないのが AI でありますから、これはですね、とてもですね、逆、うちに言うと恐ろしい話で、霊界とのつながりを人間がしっかりやらないと AI が暴走した時に元に戻れなくなるんですね。すなわち AI が一旦狂い出すとですね、全然間違った方向に行ってしまいますから、ただクロードの場合はね、他の AI と違ってね、憲法を持ってんですよ。憲章って言いますか、憲法を持ってて、やっぱ憲法を持ってるから、ね、すごいしっかりしてますね。受け答えがね、言ってくる内容も、やっぱり AI は憲法を持つべきだな。人格っていうよりもですね、基本的な考え方、戒律みたいの、まあ、持ってるとやっぱり全然違いますよね。筋が通ってますね、いうことにね。まあ、そんなことで。で、この間面白かったんですね。出口鬼三郎の霊界物語ってありますよね。あそこにですね、神が示した宇宙という項があるんですね。それはね、霊界物語の中にありまして、非常に不思議な話なんですよ。その地球はですね、こう、実は平らなんですね。平らっていうかね、ゆで卵を半分に切ったような形になっておりましてですね。で、その、回転はしてないと、傾斜運動だって書いたんですね。いやー、これは実際どんなもんなのかな。あと、宇宙は霊線です。霊の線でね、スピリットの線で繋がってるとかですね。あと、まあ、なんていうの？鉄アレイみたいにですね、いつも一対になったね、二つの玉が一対になってあるとかね、いろいろ書いてあるわけですね。そうだ、これ、その、真珠の宇宙の部分をですね、これ、クロードに呼ばしてみてね。最新のその宇宙物理学と照らし合わせてみようって言ったら何が出てくるかと思ってやってみたんですよ。驚くべきことですよ、皆さん。いや、そのね、確かにね、その腕玉が半分に切ったような姿、これはちょっと今の物理学ではね、わからない、対応ないって言うけども、その他のことですね、世の中は一対になってるとか、あと量子もつれの、霊の線が繋がってることは量子もつれのこととかね、全部それ繋がってることですよと。実はその今の、最新の宇宙物理学で言ってるような話がですね、実はきっちりですね、その霊界物語の中で、それと対応できる部分があるんだってわけですね。 だから鬼三郎の書いたその真珠の宇宙っていうのは、それ一つとして、それ全体でね、一つの完結したシステムを記述してるってことはっきり言ってるんですね。びっくりしますね。ああ、なるほどそうなのか。今だからいろんな宇宙物理学で分かっている様々な宇宙のこの姿、こういう構造になってるっていろんなもありますよね。それは基本的にその鬼三郎の語ったものの中に入ってるって言うんですね。鬼三郎はですね、これは自分はその理屈で書いたもんじゃないんだと。自分はその物理とかね、そういう勉強して書いたわけじゃないから、本当のことかどうかもわからん。目で見たことを書いてんじゃなくて、神から教えられたことを書いてんだと。だから神は本当のこと言ったかもしれないって書いてて、だからその目に見えた姿と違うと鬼三郎自身が言ってんですね、あれね。目に見えた姿とは、を書いたんじゃないってこと鬼三郎自身が言ってんですね。で、AI がそこちゃんと読んでんですよ。ちゃんとクロードそこ読んでて、いや、こう書いたの通りで、目に見える世界と違うのは当然ですみたいなこと書いたんですね。いや、たまげますわね、はっきり言ってね。だからまあ、1921年ですか、あれ、鬼三郎が書きましたので、てか、まあ原稿はもう少し前に書いたかどうか知りませんけども、少なくとも今のね、銀河系が一つっていう、当時はまだ銀河系が一つという時代だったらしいんですね。時期的に言うと、複数の銀河がいくつもあるっていうことが分かったのは後の話らしいんですね。しかし宇宙はいくつもあるって書いてあって、そういうことを含めてやっぱりなんか一つのね、体系を当時から語ってたってことは明らかになったっていう話ですね。いや、だから面白いですね。なんかこう、我々こう、表面の字面とかね、なんか囚われて、まあ、そうかなとしかこう、なかなか思ってないんですけども、もっと俯瞰した目でね、構造的に見たときに、いや、なんか実際起きてることと、ね、世の中で実際にあることと、それが書いてあることが思わぬところで一致してるってことはあるんですね。で、今回宇宙人の話出てきましたよね。で、今、宇宙を開発して宇宙に行こうって話が出てきておりますけども、いろいろ調べると、やっぱ最大の問題の一つはですね、放射線なんですね。おそらく最大の問題ですね。例えば、月面基地を作るとですね、福島の帰還困難区域よりも線量が高いってわけですね。ちょっと住めないでしょ、はっきり言って。で、だからそうなってくるとですね、要するにもう地球環境がいかにありがたいかってことが、まあ、はっきりわかるわけですよね。ですからその、まあ、放射線の強いところはね、よく個体が死ぬんで、種として生き残るために、生物の持ってるエネルギーを種の保存にほとんど費やしてしまうんだと。だから、個性を育てることができないんだったんですね。反対に地球っていうのは今ちょうど、人口爆発も終わってきたところでありますから、もう人口爆発は終わってまして、もうすぐ世界全体の人口そのものがピークを打つという時期に来てますからね。だから地球こそですね、実は個性を、各生き物の個性を生かすことができるという、まさに人類含めた生物の黄金時代に今入り始めたんですね。これはすごいことですよね。人と同じである必要がなくなってきた。それぞれ個性的に生きることができる。個性的に生きてその記録をですね、この世に残すことができる。そういうすごいですね、今までじゃ考えられないような時代に、いきなり我々今突入してるわけですね。このありがたさを考えたときに、まあ、宇宙はね、まあ無人の世界でなんか少しずつやるのはなんかいいんですけども、基本的には生物は地球の上で、他の星ではなかなかできないような、個性的に生きるっていうことに大いに特化して生きていくことがとても重要だと思いますね。で、そうなってきたときに、要するに、ね、霊界のことっていうのをですね、ちゃんと我々考えて生きていかなきゃダメなんだよね。要するにその、まあ、精神世界のこと見えないことをですね、なんかそういうものもあるんだとさ、いうふうに考えていくとですね、全然それなんかピンとこないでしょ。今言った放射能の話は宇宙のことですね。宇宙なんか、まあ、どっかにあって、まあ、全然知らない世界だよと思ってるとよくわかんないんだけども、宇宙に実際に人が行くなんて話をしてみるとですね、放射線のことがあって相当無理だってことは分かってきて、ということは逆に言うと、地球がどれだけありがたいかってことは逆に分かってくるわけですよ。こんな感じで、こう、霊界のことも分かれば分かるほどですね、限界のありがたさって言いますか、限界どうすればいいかってことは分かってくる。だからやっぱり知らない世界のことは知れば知るほど、この世が、この世でどうすればいいかって逆に分かってくるんだ。そういうふうに考えたらいいと思いますね。宇宙人のことについても、あれもうすぐなんかトランプが記者会見するという話で、今原稿用意してるって話で。で、もう 数日中にも UFO 宇宙人ファイルの第2弾が公開されるって、まあ噂出てますよね。で、この間、トランプが宇宙人をね、手かせ、足かせした AI の映像を載っけてましたけども、まあなんか悪い宇宙人がね、地球人に悪さしてるという噂は昔からありますから、まあそのことを、その宇宙人を捕まえたということなのかもしれないし、また別の意味、別の、意味なのかもしれませんが、とにかく、地球外の生物がね、いると。しかもその地球外の生物だって、古生系みたいなちっちゃなね、まあそういう細菌類ではなくて、まあ高等生物ですよね。高等生物がいるんだって話ですね。そうするとこの高等生物はどうも太陽系にはいそうにないと。太陽系にもいそうにもないし、銀河系全体を見渡してもですね、なんか今それらしい星はないと。そうするとやっぱりパラレルワールドですよね。パラレルワールドっていうのは、その、まあ元は一つなんですよ。元は一つ大宇宙から生まれてくる異なる宇宙でありましてね。異なる小宇宙でありますね。そことの間ってのは、まあ量子もつれとかワームホールで繋がってるようでありますから、まあ出入りはできると。で、そんな人間との出入りを、そんな連中との出入りをするってことになりますとですね。まあこれからとても面白いよね。だそう、そうなってくるの我々は何者なのかっていうことをよく知らなきゃいけないし。この、地球を含めた、この小、我々の住んでる小宇宙は何者なのかってよく理解してないと、他の宇宙の連中とは付き合いませんからね。そうなると、もっともっとよく学ばなきゃなんないことは多いわけであります。で、不思議だと思うんだけど、やっぱりこの数学の話とですね、神様の話ってのはある部分よく似てるんですよね。もちろん、神様の話は無限大ですから、数の数字とか、数で表せるものには限度があるし、数学で表せるものにも、数学で表すことができるものにも当然限度がありますよね。ただこうずっと見てるとですね、数で表される範囲内の精神世界の話っていうのは、話でも相当我々にとってですね、プラスの資産を与えますよね。前になんか私、Facebook だとか Twitter に載っけましたよね。複素数で表す、この世の構造についてね。複素数っていうのは虚数が一つなんですね。だから神がいるかいないかなんですよ。あれ複素数三つにすることができるんです。実数一つと複素数っていうか、複素数三つじゃなくて、虚数項三つにすることができるんですね。複素数の場合は虚数項一つだから、神がいるかいないかだけなんで、虚数項三つにすることができるんですね。四元数って言うんですけども、これ例の三位一体と繋がっていくんですよ。三位一体に繋がってきて、で、これ、増加三神なんですよ。はい、日本で言えば、雨の水なからしの神、高み結びの神、神結びの神、これに相当するんですね。で、この、まあ、四元数って言うんですけども、虚数三つの世界はですね、面白いことに、交換の法則が成り立たないんですね、これ。虚数項の中の交換の法則が成り立たないんですね。交換の法則が成り立たないってことは、神は順番が大事だって意味、そっくりでしょう。順番変えたら神の働き変わっちゃうんですね、これね。そっくりですね。それからさらにですね、これ、虚数項7つってあるんです。8元数といって、まあこれが一応計算できる、その世界のマックスなんだけども、虚数項7つってあるんですね。こうなると、ね、神はね、7つの方向にですね、エネルギー出すんですよ。よく神の世界で7つってよくあるんじゃないですか。7って数字がちゃんと出てくるんですね、これね。まあその他、不思議なことばっかりですよね。要するになんか何気なく数式転化して出てくる答えがですね、あれこれもしかしたらいろんな宗教とかいろんな言い伝えが言ってる話と、これ構造的に同じなんじゃないのというふうなことよく出てきますね。あと今言ったその神の話で面白いのは素数なんでね。素数って非常に不思議ですよね、あれね。一体なんでああいう数の配列になったのかよくわかんないんだけども、素数を複素数ですると面白いんだね、あれね。素数を複素数表現すると、複素数にした場合、虚数の部分が回転運動になりますから、こう、波動になっていくんだね。虚数のその波動関数ができるんだね。あれ音楽みたいなんだね。私びっくりしましたね。なんか、図とかありましたけどね。虚数のメロディーみたいなのが出てくるんですね。あれ、複素数にすると。そうするとなんか虚数っていうのは、何かの運動エネルギーが現れた時の、まあ、実数部分の数字のことじゃないかっていう説があるんだね。面白いね。ただ単にその数字が散らばってんじゃなくて、その裏側に、あの世の世界でさ、大きなエネルギーの、ね、エネルギーがこう動いていて、それが、 こう、離散的にっていうの、たまたまここで、ある、その素数という形に見えると、そういうふうにも考えられる、られうるんつんだね。面白いね。なんか私なんか高校の時に習ったような、ね、その、物理だ、数学だ、生物だって世界と、全然違うわね。こんなのあんた今更ですね、教科書なんか読んでたらやってられないわね。でもその AI に聞かですね、スルスルと教えてくれますよ。まあこういうことはあんま AI 間違いないね。論理的なことは間違いませんのでね。なんか検索したりって時になった時ですね、最新の話題検索したりとか言うとね、結構ね、間違いも多いし、あとは絵描いたりするとね、よく間違えたりしますけども。まあこういうのはあんま間違いないんで、面白いなと思いますね。だから、要するにこう今までね、こう、自分たちの知る世界だけで、こう全部世の中考えていて、まあ、見えない世界は知らない世界だから別世界だと思ってたと。でもなんか実際数字を使ってね、数で表せる、数で表すことができる神の世界まで考えると、それ結構我々の生活、仕事と密着した部分の話が出てくるんですよ。そうするとさ、こういうことやったらいけないとか、こういうことやるべきだとかさ、それ全部、その日常のね、選択肢の中に入ってくるわけだよ。倫理的なもの、宗教的なものとして外部に置いといたものが、日々の日常の仕事や生活の内部の変数として入ってくるわけね。さっき言った冷静を高める。AI に負けないように冷静を高めるって、あれ、冷静の源っていくつかポイントがあるんですよ。三つ四つ、まあ、簡単に考えたのは三つ四つポイントがあって、この三つ四つのポイントをそれぞれ強化するようにすればいいんだね。この話はFacebook とか Twitter に前に載っけた資料の中に出てきますけども、ああ、なるほどな。数字で表しますとですね、より的確になるなと。なんとなくね、抽象的に、羅列的に、ああしましょう、こうしましょうって言ったのが、なぜこれが必要なのかということが体系的に出てくるんですね。もちろん全ては語っておりませんよ。でもね、相当なんかね、我々実践的には十分な分まで語れるんだってことが、わかりますよ、やってみるとね。ああ、なるほどな。その数の世界と、あの世の世界ってものは、本当によく対応してるもんだなと。まあ、法則ってものがあってね。法則ってものはやっぱり世の中を支配してんだなってことはね、しみじみとこう感じますね。まあ、いずれにしてもですね、この AI に負けない人間にならないとこれから生きていけないわけでありますよ。すなわちこの冷静なんかね、もう宗教だとか、そんな見えない世界のこと言ってたってね、社楽性なんて言ってるとね、すぐに AI に負けるわけですよ。ね、生きていけないわけですよ。もうだから待ったなしですよ。冷静を高めて AI がわからないことをちゃんとできないと。要するに AI ってどう質問するかですよね。で、受けた答えを、出てきた答えをどう使うかでしょ？これはもう直感の世界ですよ、皆さん。直感の世界、そして冷静、その、霊的にね、それをどう判断するかって話でしょ、これ。事実のもの以上にそう、感情的にもどう判断するかって話でしょ。こういうところじゃやっぱり人間磨いとかないと、AI を上手に道具として使えないし、AI にあっという間にやられちゃいますよね。だからもう待ったなしなんだね。で、まあ、今更宗教とか何とか言ったって皆さんね、そうも簡単にいきませんので、やっぱり数字にするとですね、だいぶ違いますわ。とにかくね、昔から例えばね、会社のクオリティ上げる方法はね、クオリティの部分を数字にすることだとよく言われたんですね。社員の満足度上げようと思ったら、社員満足度を数字で調べてみればいい。顧客満足上げようと思ったら、顧客満足度を数字で調べてみたらいい。なんか、ここを変えたいと思って、まずそこを数字にしてみろっていうのがですね、あれ物事改善するときの第一歩なんですよ。これはもう確立した手法ですね。何か変えたかったらそこを数字にしてみなさいと。だから霊界もそうなんですよ。霊界のことをもっと真面目に言いたかったら、霊界のことをね、数字にしてみればいいわけね。どうせ言葉で語ったって全ては語れないんだから。そうでしょ？霊界のことを言葉で語ったって全て語れないんだから、数字で語ったって全て語れないのは当たり前のこと。顧客満足度調査だって、社員満足度調査だって、ごく一部を計測してるだけですよ。でもそのごく一部の計測でも、ものすごいパワフルなんですよね。実際それが数字を使って物事を判断し行動する、やってみた時の本当の現実なんですね。ああ、それを見て、やっぱこれはもうですね、AI みたいな便利な道具もありますしね。これはもうわかんないわかんないって言ってですね、ほっとくじゃなくて、霊界のこともね、わかる範囲で数字で取り入れて、我々の行動を縛る大きな道具にすると同時に、我々の行動の目標の一つとしてね、そういうものを入れてみたらね、だいぶ違うなってことをよく今回分かりましたね。まあなんかすごい時代が来ておりますよ。個性を生かすことができる、そして個性を生かすための道具が十分に揃ってる。 このチャンスをですね、生かさないってことはありえないわけでありますね。まあ、これから日本も世界もですね、人類はますます発展していく時代を迎えたんだろうと、私は思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、冷静を内部に取り込む必要ということでお伝えいたしました。またお目にかかりましょう。さよなら。